コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
コミネットラジオの時岡浩二です。今日はこういうお客様にスタジオにお越しいただいています。京都キッズプロジェクト代表の佐古清美さんです。佐古さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、この京都キッズプロジェクトの団体のお話をちょっとお聞きしたいんですけど、はい、まずはですね、はい、この京都キッズプロジェクトってどんな団体なんですか？
そうですね、一言で言うのはとても難しいんですけれども、京都には子育て環境を良くしたいと思っている団体がとてもたくさんあるんですけれども、そのうちに親子の居場所などを特にやっていた団体が2005年ぐらいからつながりまして、各団体個人では解決できないいろんなこととか、リーダーだから持つ悩みを共有したりとか、いろんなことが必要だなと思いまして、いろんな団体が手をつながりやって始めたのがそういう団体です。
そうすると、はい、地域にある子どもをサポートするいろんな団体をですね、はい、こう横でつないでいくと、
はい、
そんなようなお仕事をされているということですかね。
そうですね、なんかつながっただけ、出会いの数だけまた広がりがあって、それぞれが切磋琢磨されて良くなっていくんじゃないかなと思って、とにかく出会う機会を作っております。
そういういろんな団体それぞれ特徴を持って活動されているので、
はい、
そういうものをですね、はい、出会うことによって生かしていけるっていう、はいはい、ところがあるんですよね。
そうですね、自分たちが当たり前にやってることが相手にとってはすごく新鮮であったり、反対のケースもあると思いますので、やっぱり古い団体は新しい団体に新鮮さを、学ぶとか、いろんな、組み合わせがあるんじゃないかなと思っています。
京都キッズプロジェクトは2005年に発足した、はい、ということなんですけれども、はい、佐古さんはこの、はい、今代表されているんですけど、はい、その発足当時から、はい、関わられているということですよね。
はい、そうです、
はいはい、佐古さん自身はですね、はい、ちょっと自己紹介も兼ねて教えていただきたいんですけど、もともとどんなお仕事をされてたんでしょうか？はいはい、
そうですね、12年ほど滋賀県の方で重度知的障害者の施設で、それこそ住み込みで働いておりまして、結婚した時には辞めていたんですけれども、その後やっぱり何かしたいなと思いまして、高齢者の方の閉じこもり予防事業ということで、デイケアや社会福祉協議会などでお仕事をした経験があります。
ということはもう長年福祉の世界、
はい、
子どもの世界、
はい、
障害者の世界と、はい、幅広い福祉活動をされてきたということですよね。
そうですね、ちっとの間にちょっと違う仕事もチャレンジしてみたんですけど、どうしても福祉関係に戻ってきちゃうみたいで、最近は諦めました。
そうですか、はい、やっぱり福祉の仕事っていうのはやりがいがあります？
私多分やっぱり人と話して出会って、なんか心が通い合うのが好きなのかなと思ってます。はい、
福祉っていうのはやっぱりこう人と出会って心を、はい、通わせてまさに行う仕事っていうことですよ ね、
はい、そうですね、それが幸せだなと思うので、どうしても戻ってきちゃうみたいです。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
それで今この京都キッズプロジェクトはですね、はい、どれぐらいの人数の方で活動されてるんでしょうか？
そうですね、コアになってるメンバーは7名8名なんですけれども、私たちはもうそれはお世話役だと思っていますので、一緒にやりたいって方はもう皆さんお仲間だと思ってるし、その時々でいいかなと、この指止まれって感じで、これをしたい時に一緒にやりたい方どうぞっていうふうにお声かけさせていただいています。
例えば、はい、いろんな今日もイベントの方をご紹介するんですが、
はい、
通常ですね、はい、どんなお仕事があるんでしょうかね、団体としては。
そうですね、 京都府内全域にこの関係者がおりまして、舞鶴の方から山城地域の方までのメンバーがおりますので、常々はその自分たちのエリアをなんかつないでるんですけれども、京都全体で何かをしようと思うとなかなかちょっとスタッフ同士が会う機会が難しいので、メールで情報交換したりホームページでお互いの近況が分かるような情報発信の仕方なんかもしています。
ホームページもね、はい、素晴らしいホームページがあるんですが、
はい、
www.kkp.ne.jp と、
はい、
こちらなんかどういうふうに使われているんでしょうか。
そうですね、まず30いくつの団体さんが自分たちのコーナーを持ってらっしゃって、どういう団体であるかってことを紹介してあるところと、最近どんなことをしたってことが掲示板のようにそれぞれが書き込めるようなものがあります。それとは別に皆さんにお伝えしたいこと、お知らせしたい情報なんかがチラシが PDF で貼り付けられたりとか、こんなことしますよってことがメッセージが流せたり、それはご連絡いただけましたらどなたにもそのパスワードを教えしますので、いろんな方に自分たちがやっていることを届けたい、見てほしいって方に使ってほしいなと思っています。
そうしますと、はい、いろんな団体の方がこのホームページを、はい、京都キッズの、はい、ホームページをですね、
はい、
通じて情報発信もできるし、
はい、
見る方はさまざまな団体の情報が、はい、一目に分かると、
そうですね、
そういうホームページですね、
はい、そうしたらやっぱり例えば震災で京都に来られたような親子の方がいらっしゃっても、自分で探しに行かなくてもここ見たらどっかにつながるよってことが簡単に分かったりとかもするかなとも思っています。
なるほど、
はい、
今ちょっと震災の話が出たんですが、
はい、
去年東日本大震災がありまして、はい、京都キッズプロジェクトさんとしては、はい、何かこう活動に変化とか、
はい、
新しいことをされたっていうのはあったんでしょうか。
ですね、直接京都キッズプロジェクトって形ではなかったんですけれども、京都に来られてる方がやはりたくさんあるってことが、みんなそれぞれ地域地域で親子の居場所などをしてることもあって情報として入ってきましたけれども、その方々に何かしら私たちがここでいろんなことやってるよってことをお伝えしたいなと思ってて、でその来られた時にやはりここに来てよかったなって形で受け止めていきたいなと思ってましたので、チラシなどは京都府さんが震災で来られている方に個別に郵送される時に作業をお手伝いに行ったり入れていただけるってことが分かりましたので、何かする時はチラシを持って行って郵送していただく中に入れていただいております。
そうすると、はい、子供さんを連れて京都に避難して、はい、来られている方で、
はい、
ちょっとこう京都で、お子さんと一緒に出かけて、
はい、
他の方と交流したりとかする場所を探してられる方なんかは、
はい、
もうこの京都キッズの方の、
はい、
ホームページとか、
はい、
ね、連絡していただくと、
はい、
京都に、溶け込んでいくこう窓口になる可能性があるということですよね、
はい、ぜひそうなっていただきたいなと思ってます。
京都キッズさんのですね、はい、今のようなお話にちょっと興味がある方はですね、
はい、
どちらまで問い合わせたらよろしいでしょうか。
そうですね、実は京都キッズプロジェクトっていう形では事務所が残念ながらなくって、私の個人の携帯が窓口になってますので、番号言ってよろしいんでしょうかね。
結構ですよ、はい、
090-2705207 の携帯までお電話いただけたらと思います。あとはメールが一番嬉しいですね。京キッズ kkpn.jp 京都キッズの間にハイフォンが入るんですけれども、メールでいただけるとすごくお返事が確実に一応毎日チェックしてますのでできると思います。はい、
はい、そしたらまた子育てでこういうこともちょっと相談したいなとか、
はい、
また地域で、
はい、
子育てに関する活動をされている方たちが、
はい、
我々の情報もちょっと情報発信したいなという方はご連絡いただいたら、
はい、
ということですよね。
ぜひご活用いただきたいと思います。
はい、
はい、
で今日はですね、
はい、
実はイベントをですね、はい、開催されるということでお聞きしてます、
はい、
京都キッズフェスティバル in 同志社、
はい、
これが2012年2月19日の日曜日に開催されるんですけども、 こちらは主催が京都キッズフェスティバル in 同志社実行委員会で、はい、同志社大学ソーシャルイノベーション研究センターと一緒に企画されているんですよね。
はい、はいはい、そうです、はい、
これはどんなイベントなんでしょうか。
そうですね、私どもまあ、2005年から活動してきてたんですけど、今年京都府の方が新しい公共を、まあ、担っていくいろんな団体をサポートしていく中間支援の団体を募集されておりまして、ちょっとそこに応募させていただいて委託を受けることができたんですけれども、やはり団体同士がつながるっていうのはなかなか勉強会だけではわからないところもありまして、得意なところを持ち寄ってそれを本当に子どもたちに届けるってことを一緒に共有するっていうことでつながりが深まるんじゃないかと思って企画しました。それに賛同いただいた同志社の方が応援をしていただいたっていう形になっております。
場所もね、はい、同志社の今出川キャンパスで非常に分かりやすいところですし、
はいはい、
何かこう例えば展示体験コーナーがですね、はい、いろいろ出るということなんですけども、はい、おすすめというかですね、特徴のあるものってあります？はい、
そうですね、40団体ほどの方が来てくださるので、もう本当に一つ一つ見ていただけるだけでも本当にいろんな情報が入ってくるんですけれども、同志社大学の学生さんがトーンチャームっていうハンドベルのような楽器を演奏してくださったり、カプラという楽しい積み木があったりして、お兄さんお姉さんが遊んでくださるところから、学習のサポートから合気道の実演など、また歌や踊り人形劇、いろいろな団体が自分たちが普段されていることをここで披露していただけることになってまして、お昼時はちょっとパンとかドーナツとかおにぎりの販売なんかも食育をされている団体さんがされたり、作業所さんがパンを持ってきてくださったりなど、少しお食事もいただきながらできるスペースになっております。
何かそういう、はい、作業所さんがこう作られた、はい、ものを見たりとか食べたりとかっていうのは、はい、なかなか普段近くで味わえない、はい、楽しみですよね。
そうですね、はい、
非常に興味深い団体が非常にたくさん、はい、参加する予定なので、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思うんですが、はいはい、こちらの方は、はい、2月19日日曜日の10時半から15時、
はいはい、
会場は同志社大学今出川校舎公務館1階ですね、
はい
はい、で参加費は無料なんですかね、
はい、そうです、参加費は無料なんですけど、はい、販売やちょっと工作のブースに材料費が必要なところとか、特に万華鏡を、ね、作って東北に送りましょうってところもありますので、いろいろそのブースブースで少しずつ違いますが、ほぼ無料でいろいろ体験できるようにはなっております。
そうですか、
はい、
こちらの方もお問い合わせは京都キッズプロジェクト事務局で、
はいはい、
お電話番号は 090-2703-5207 ですね。
はい、そうです、
はい、でインターネットの方は、はい、京都キッズプロジェクトで、
はい、
検索すると、
そうですね、はい、チラシはそこからプリントアウトできるようにしてありますし、これからなんですけど団体さんがどういうことをして皆さんをお待ちしようと思っているのか分かるようになってます。
はい、今日は京都の子どもをサポートするいろんな団体をつなげて、はい、それをさらにこう大きくされている活動をご紹介させていただきました。
はい、
今日お越しいただいたのは京都キッズプロジェクト代表の佐古清美さんでした。
はい、
佐古さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。